声の写経だより。写経だより。ナンバー139。2017年11月20日号。編集発行。社会福祉法人。日立市社会福祉協議会。郵便番号 317-0076。日立市大瀬町4丁目9番13号。福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122。ファックス 0294-37-1124。E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp 業務時間午前8時30分から午後5時15分音声訳日立リーディングサービスグループ目次ボランティア地域活動入門講座1ページ福祉に寄せる思い2ページ介護予防コラム3ページ地域福祉通信生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナーナンバー4住宅用火災警報器は10年を目安に交換を進めています。以上4ページ。優しい駅づくりを目指して、地域活動支援センター、UI、野外研修。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。平成29年度、社協会員募集の結果をお知らせします。日立市ケアマネジャー連絡協議会からのお知らせ。善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション8ページ。最後に企業広告。目次終わり。ボランティア地域活動入門講座。聞いて、見て、体験して、新しい一歩を。かつては、隣近所や家族同士の助け合いの中で、人々の暮らしが支えられてきました。しかし、現在では、個人主義の考え方や、核家族化、少子高齢化などにより、地域での助け合いや、人々のつながりが弱まっていると言われています。市社協では、みんなで共に作っていく地域づくり、地域共生社会を進めるため、ボランティア活動を始めたい方を対象とした入門講座を、毎年シリーズで開催しています。今年度の参加者は11名。初日は、市社協職員による講話をはじめ、地域活動、ボランティア活動の実践者による事例発表。二日目は、市内の高齢者施設や地域での福祉活動の様子を見学した後、参加者が希望する活動を実際に体験してもらうためのコーディネートを行いました。参加者の地域等での活躍に期待しています。写真が4枚あります。1枚目、ふれあい健康クラブで利用者とボランティアの関わり方を見学。2枚目、地区広報誌の折り込み作業を見学。3枚目、新しい一歩、ボランティア活動について熱心に耳を傾ける参加者。4枚目、おもちゃライブラリーでは たくさんの親子と交流しました。写真終わり。お住まいの地域や人のためにできるボランティア活動があります。思い切って一歩を踏み出してみませんか？私たちがサポートいたします。あなたのパワーを地域の力に。問い合わせ、電話 37-1122。
福祉に寄せる思い。平成29年度、福祉作文コンクール受賞者決定。このコンクールは、市内の児童生徒が日常生活や学校生活の中で福祉について考えていること、体験したことなどを作文で表現し、次世代を担う子どもたちからのメッセージとして広く伝えることを目的に実施しています。受賞者の表彰式は11月14日の福祉の集いの席上で行われ、9人の表彰と最優秀賞を受賞した草野早紀さんによる作文の朗読を行いました。受賞者は紙面3ページ上段の皆さんです。おめでとうございます。障害者と関わること、最優秀賞作文、久慈中学校3年、草野早紀さん、写真。私は最近、障害についてよく考える。実際、家族や友達に障害を持っている人がいるわけではない。しかし、バスや電車などの公共機関で障害者を見かけると思い出すことがある。小学校低学年の頃、友達と公園で遊んでいた時のことだ。見た目は私たちより4歳ほど上の女の子に、一緒に遊ぼうと声をかけられた。一瞬驚いたが、遊んでいると楽しくて、特に違和感は感じなかった。しかし、事件が起こった。暗くなったから、と私たちが帰ろうとすると、腕をつかみ、泣き出し、話してくれない。私は怖くなり、泣きながら無理やり家に帰ってしまった。もちろん、その子はついてきた。家で母に事情を話し、近所の人に聞いて、その子は無事、家族と家に帰っていった。後で知った話、その子は障害を持っていて、特別支援学校に通っていたそうだ。私はその時も、今も、障害者との関わり方がよくわからない。いざという時、どう対応すればよいのかわからない。あの時、あの子のために私は何かできたのかもしれない。けれど、その何かはわからなかった。私にはひどいことをしてしまった、という後悔が残っている。なぜ分かり合えなかったのか。それは壁があるからだと私は思う。確かに、障害があると、周りより成長が遅かったり、自分の心が上手にコントロールできなかったりする。思うように体が動かせないかもしれない。しかし、社会に出るために、いろいろな人と交流する学校という場で壁を作っていいのか。世の中には一人一人、皆違う人がいることを知る場に壁はいらないと思う。子供は単純で特別支援学校という変わった響きの学校名、そして自分たちとは何かが違うという違和感で障害者というラベルを貼る。そしてほとんどの人はきっとその人たちを冷ややかな目線で見続ける。小さい頃から学校という壁で区別されてきたから、それが普通だと考える人が大半だと思う。だが、このままで良いのか。確かに、特別支援学校をなくします。なんてことは無茶だ。その壁は私たちには壊すことが難しい。 しかし、建物ではなく、一人一人の心の壁なら壊せるのではないか。小さい頃、まだ純粋な時に違和感を覚えなければ良いのではないか。私は少しのことでも未来の子供たちの心の壁を取り払えると思う。例えばみんなで給食を食べたり遊んだりとたわいのないことでいい。楽しかった思い出があれば心の壁があったとしても薄い壁となるかもしれない。人間十人十色。冷たい人だってもちろんいる。しかし少しでも多くの人の心が障害者に対して温かいものになれるとよい。それは障害を持っていても持っていなくても誰かの心を救うと思う。原文のまま掲載しています。
福祉作文コンクール受賞者、最優秀賞、草野咲さん、久慈中学校3年、障害者と関わること。優秀賞、小学生の部、橋本学宇さん、串形小学校4年、僕たちにできること。中学生の部、小野玲樹さん、多賀中学校1年、かずちゃんと福祉の心。特別賞、小学生の部、長山剛さん、串形小学校6年、身近にある福祉。林田光太さん、中町小学校6年、どうぞの心。大沼修さん、鳴沢小学校4年、楽楽号でどこまでも。中学生の部、かなり俊也さん、豊浦中学校3年、つながりあふれる社会への道。大森翔吾さん、中里中学校2年、福祉のことを考えた夏。武田優奈さん、多賀中学校3年、お母さんを見習って。受賞した9人の作文は市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。介護予防コラム。動くのが億劫になってきたなぁ。物忘れがひどくなってきたなぁ。口の乾きが気になるなぁ。このような変化は、年を取ることによって自然に起こる変化です。しかし、何もしないで放っておくと、さらに症状が進行して、人から介護してもらわなければならない状態、要介護状態になってしまう場合があります。介護予防は、このような変化に気づいた時点で、早めに対策を立て、実行することで、介護状態になることを遅らせ、生き生きと健康で自分らしく暮らせることができるようにするための方法です。今回は、介護予防の一例として、転倒・骨折予防体操、椅子での筋力トレーニングをご紹介します。イラストがありますが省略します。太もものトレーニング。1、背もたれから体を起こして腰掛けます。両手は椅子の縁を持ちます。2、右足の膝を伸ばします。太ももに力を入れて、そのまま5秒維持します。3、足を戻し、反対側、左足も同じように行います。スクワット。1、椅子から立ち上がり、半歩ほど前に出ます。離れすぎないように気をつけます。2、足は肩幅に開き、両手は前方に伸ばしてバランスをとります。3、椅子に腰掛けるように、座り込む前にゆっくり立ち上がります。4、胸を張り、膝はつま先から 前に出ないように気をつけます。一つの動きを反復して行います。はじめは無理をせず数回やってみましょう。慣れてきたら10回を目安に行い、力がついてきたら10回を1セットとして回数を増やしてみましょう。参考元、介護応援ネット、看護ネット。
地域福祉通信、小地域福祉活動紹介。安心の暮らしをサポートします。巡回安全サービスによる家屋の点検活動。日頃、何らかの援助を必要とする方を対象に、近隣者やボランティアなどが関わり、安否を確認する安心安全ネットワーク事業。この事業の一環として、専門家による巡回安全サービス事業を実施しています。専門的な技術や知識を持つ市内の企業、団体等によるこの取り組みは、今年度で11年目を迎えます。これまでに1000件以上のお宅を訪問し、点検活動を行い、対象者の安心の暮らしをサポートしてきました。この活動は、電気・ガスの安全点検、家屋の点検のほか、住宅用火災警報器の設置を推進したり、緊急通報システムの試験通報、偽電話詐欺への注意呼びかけなどを行っています。専門家の目で細かく点検を行うと、不具合や修繕を必要とするところが見つかることもあります。援助を必要とする方が安心して暮らすためには、様々な関係者や企業、団体が連携し、継続したサポート体制が必要とされており、市社協では、今後も市内全域を巡回し、点検活動を行う予定です。協力企業、団体、東京ガス株式会社日立支社、東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社、財団法人関東電気保安協会茨城事業本部、日立市消防本部及び市内各消防署、日立トンカチの会、日曜大工ボランティア。協力企業は、社業を生かした社会貢献活動、ボランティア活動の一環として取り組んでいただいています。写真が2枚あります。1枚目、東京ガス株式会社日立支社によるガスの点検。2枚目、日立トンカチの会による網戸修理。写真終わり。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナーナンバー4。市社協では地域における支え合い活動を進めるため、生活支援を行う NPO 法人や民間事業者、地域等との連携を強化しています。今号ではその生活支援サービス事業者等で組織した事業者部会の中から日立農業協同組合を紹介します。日立農業協同組合高萩営農経済センター移動訪問販売者販売員滑川光弘さん大塚玲子さん大原春代さん写真当組合の生活支援サービスの一つである移動販売者は、周りに商店はなく、市外へのバスも1日1往復で不便。高齢で車の運転もできなくなり、買い物に困っている、など、山間地組合員の声をきっかけに、北茨城市、高萩市、日立市の山間地域への運行を始めて3年5ヶ月になります。食料品や日用品の巡回販売に加え、高齢者の見守り活動や、県北医療センター、高萩共同病院、
健康管理センターの協力を得て、各販売場所での看護師による健康相談会も定期的に行っており、助け合い、支え合う地域づくり活動にお役立ちできればと思います。よろしくお願いいたします。住宅用火災警報器は10年を目安に交換を進めています。平成20年6月1日、当時新築のお宅は平成18年6月1日から消防法及び日立市火災予防条例でお住まいの住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。来年には法定化され10年目を迎えますが、住宅用火災警報器は古くなると部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。巡回安全サービスの点検においても、電池切れや不具合が生じているケースがあります。皆さんのお宅でも確認してみてはいかがでしょうか。参考元、日本火災報知器工業会。
新しい駅づくりを目指して、JR と地域活動支援センター UI 利用者との交流会。誰もが安心して利用できる駅づくりの一環として、7月に市社協の UI を利用する障害のある皆さんとの意見交換会や、駅での介助体験を行った JR 日立駅の皆さん、前後を9月20日号で紹介。今回は、より交流を深めたいとの思いから、堀田駅長をはじめ、6名の JR の皆さんが、UI を訪問し、利用者と楽しいひとときを過ごしました。この日は、音楽講座が行われ、全員で UI 利用者が作詞作曲した UI の歌を合唱。その後、今まで書き溜めていた曲の数々を紹介したところ、その多さに JR の皆さんも驚いていました。昼食も全員でいただき、日立駅のバリアフリー施設についての話などに花が咲きました。UI 利用者からは、これからも交流を重ね、優しい駅づくりに協力できれば、との声が聞かれました。写真が2枚あります。1枚目、JR の皆さんと、UI 利用者で記念撮影。2枚目、作詞作曲した歌を皆さんに披露しました。写真終わり。地活動支援センター UI 野外研修。柿狩りに行ってきました。地域活動支援センター UI では、10月12日と13日、2組に分かれて柿狩り、霞ヶ浦市に行ってきました。12日はお天気に恵まれ暑いくらいでしたが、13日はあいにくの雨模様。でも柿狩りの時間帯は雨が小降りになり、UI 利用者は採れたての甘い柿を堪能できました。またお世話になった福田グリーン農園さんの自然豊かな秋の農園散策を楽しみました。昼食の時間には、とても楽しかったよ。採れたての果物は格別に美味しいね。という利用者の感想が聞かれました。写真が2枚あります。いずれも、柿狩りの様子。写真終わり。地域活動支援センター UI では、在宅の身体等に障害のある方にサービスを行っています。関心のある方は、電話 37-1122 まで。
日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会。日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。新たに3企業が仲間入り。企業ボランティアネットワーク。 企業ボランティアネットワークは、平成10年に市内の企業、団体等により結成されました。これまで企業、社員による社会貢献活動や、ボランティア活動の普及を図るための会議や、社員向けの研修会、赤い羽共同募金、職域募金、街頭募金への協力を中心に活動しています。このネットワークに新たに3社が加わり、11企業団体による連携協働した取り組みが始まりました。企業ボランティアネットワーク加入企業団体、新株式会社日立製作所システム&サービスビジネス統括本部、新日立アプライアンス株式会社、新日立電鉄交通サービス株式会社、東京ガス株式会社日立支社、東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社、 JX 金属株式会社日立事業所、株式会社日立製作所電力ビジネスユニット日立事業所、株式会社日立ライフ、株式会社常陽銀行日立支店、日立市社会福祉課、日立市社会福祉協議会。写真があります。赤い羽共同募金です。加入企業団体から31人が参加した街頭募金。JR 日立駅自由通路。写真終わり。心も砂浜もクリーンになりました。第13回ふれあいクリーンハイキング。10月28日土曜日に開催。149人の参加がありました。日頃ボランティア活動を実践している方をはじめ、多くの市民が参加した海岸清掃とハイキング。清掃活動の後は、ハッピー&スマイルとキャンディーボックスによるキッズダンスや歌を楽しみました。当日の天気はあいにくの曇り空でしたが、砂浜もきれいになり、活動を通してすがすがしい気持ちになりました。写真が2枚あります。1枚目、清掃活動の様子。2枚目、キッズダンスの様子です。写真終わり。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？ 1. ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日時、活動内容、募集の順に読みます。介護老人保健施設、愛、地国町。月曜から金曜日、月1日から2日。午後2時から午後3時30分。絵手紙の講師。1人から2人。特別養護老人ホーム。銀座台、助川サテライト、鹿島町。小規模多機能型居宅介護事業所。銀座台元宮町クラブ。元宮町。月曜から金曜日の午前中。1時間から2時間程度。利用者とのコミュニケーション、携帯層の補助、月曜、水曜、金曜日、趣味講座の講師、手芸、絵手紙など、火曜、木曜日、数人、住宅型有料老人ホーム、クローバーの丘、滑川本町、ご都合の良い日、月1日から4日、午前10時から、午後2時、趣味講座の講師、習字、絵手紙など、環境整備、芝の手入れ、花植えのお手伝い、利用者とのコミュニケーション、2人から3人。2、一緒に活動するメンバーの募集。団体名、内容、活動日、活動場所の順に読みます。グループピニオン、 来所者の出迎えや楽器、オカリナ、ケーナの演奏による交流など、毎週水曜、木曜日、9時から11時30分、介護老人保健施設シニア、健康センター潮祭、神根特別養護老人ホーム、小作園、金畑、デイサービスでの補助作業、会員館の子育て支援、庭木の手入れや除草、送迎、通院介助、家事援助など、対応可能な日時、施設内、個人宅、活動に応じて。
平成29年度、社協会員募集の結果をお知らせします。多くの皆さんに会員になっていただきました。ありがとうございます。市社協では今年も7月の1ヶ月の期間、市内全域で会員募集を行いました。その結果、多くの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行うボランティア事業や福祉教育の推進、介護予防事業、子育て支援事業など、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めるための福祉活動や、皆さんがお住まいになっている地域で行われる様々な福祉事業のために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。これから会費を納入されます方は、お問い合わせくださいますようお願いいたします。年間通して受付しています。電話 37-1122 会員数 36,559 世帯会費額 1,508,9530 円。日立市ケアマネジャー連絡協議会からのお知らせ。 M ネット名刺ネットワークプロジェクトの取り組み。日立市ケアマネジャー連絡協議会では、医療保険証等と担当ケアマネジャーの名刺を一緒に保管することをお勧めしています。そうすることで、いざという時に病院や医療、介護の関係機関との連携が素早くスムーズになる体制づくりを目指しています。また、入院時など、ご自宅での生活状況や必要な情報の共有が図られ、迅速な支援につなげることが期待できます。一緒にまとめて保管することをお勧めします。担当ケアマネジャーの名刺、医療保険証、診察券、介護保険証、お薬手帳、担当ケアマネジャーが分かれば、いざというとき、地域のみんなでサポートできます。家族、医療機関、民生委員、薬剤師等のご本人を支援する方々にも取り組みをお知らせし、関係機関との連携を進めています。問い合わせ、日立市ケアマネジャー連絡協議会代表、シルバーライフサポート木の実柴田智子、電話 0294-39-6801。 善意の寄付ありがとうございました。平成29年9月1日から平成29年10月31日現在、皆様からの心温まる寄付は地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、純不動継承略、金言寄付の個人団体、学校法人茨城キリスト教学園、中央地区体育振興会ゴルフ部、株式会社三遊ストア東町店、株式会社三遊ストア若葉店、株式会社三遊ストア東多賀店。 豊浦交流センター。物品寄付の個人、団体。曽谷鳥。牛山日子。後藤陽子。小林俊人。中島久子。西条千恵子。鈴広。多賀師匠。社会福祉課。助川交流センター。カトリック日立教会。ボランティアグループマーチ。有限会社谷事項。株式会社松栄。日立市母子家父福祉連絡会。
インフォメーション。子供の広場。講座のお知らせ。南部子供の広場。乳幼児の歯の健康について。時、12月13日水曜日。午前10時30分から正午。ところ、南部図書館。対象、乳幼児と保護者。先着15組。内容、歯の健康に関する講話、歯磨き指導など。講師、市歯科衛生士。持ち物、子供用の歯ブラシ。申し込み、11月28日火曜日の午前9時30分から電話で。獣王子供の広場、クリスマスオーナメントを作ろう。時、12月18日月曜日、午前10時30分から正午。ところ、獣王交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着20組。託児あり。内容、クリスマスリースなどのオーナメントを作ります。講師、子供の広場、保育士。参加費200円、材料費。申し込み、11月30日木曜日の午前9時30分から電話で。愛愛健康クラブの臨時職員を募集します。募集人数、1人。勤務期間、12月11日から来年3月31日。更新の場合あり。対象、看護師、準看護師含む、または保健師。勤務地、市内交流センターなど、25箇所。業務内容、高齢者を対象とした介護予防事業における血圧測定や脳トレ体操、レクリエーション実施時における見守りを含む支援などの業務。勤務日数、月曜から金曜日のうち、1日4時間または6時間勤務。時給、1150円。交通費別途支給。申し込み、12月1日金曜日までに直接か郵送、必着。で、履歴書に、必要事項を書いて、市社協まで。誰にも相談できずに、一人で悩んでいませんか？自殺予防、命の電話。フリーダイヤル、電話相談のお知らせ。自殺予防、命の電話は、様々な困難や危機にあって、自殺をも考えてしまっている方の相談電話です。毎月10日はフリーダイヤルの日として電話相談を実施していますので、一人で悩みを抱えず相談してください。実施期間、毎月10日、午前8時から翌午前8時。フリーダイヤル 0120-783-556 悩み心全国共通。実施団体、一般社団法人、日本命の電話連盟。問い合わせ、申し込みは、 日立市社会福祉協議会まで。
この広報誌は赤い羽募金、配分金の一部が当てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益はボランティア活動の振興に充てています。冬の大感謝祭バスツアー。山形県、42年間、旅館百選に選ばれ続ける伝統が香るおもてなしの宿。みるみる美人のお化粧温泉。旅行期間、2018年2月27日から28日。上野山温泉、日本の宿、雇用。お楽しみ大抽選会実施。お一人様、4名以上一室利用、22,800円。詳しいパンフレットはご請求ください。日立電鉄交通サービス株式会社、三つ星セーフティーバス、2017年10月現在。お問い合わせ、電話、0294-52-1236。ホームページ、http://www.hitachi-dentetsu.co.jp。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラス等から生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社、中島ビニール加工。日立市入石県庁、375。電話、0294-59-0646。メール、nakajima-bk@torii.cc。認定補聴器技能者がいる、本物の補聴器専門店。安い、簡単、良い聞こえ。シーメンス、フォナック、ワイデックス。営業時間、午前10時から午後6時。お休みは毎週木曜日と祝祭日です。花丸補聴器専門店。郵便番号、317-0073。茨城県日立市幸町。1-7-1。電話、0294-24-1533。印刷を通して、人と人との間を優しくつなぎます。協同組合、日立印刷センター。郵便番号、317-0074。日立市朝日町、2-1-4。電話、0294-21-6391。ファックス、0294-21-6393。協同組合日立印刷センターは、次の5社で運営しています。岩淵印刷、オーバルプリント、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社、東運動印刷。お荷物一点からお伺いします。重い、大きい、運べない。粗大ゴミ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け。便利あすけさん。お問い合わせ先。0294-32-7288。受付時間。9時から17時。株式会社。ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、一般廃棄物収集運搬業、日立市第 2806号。産業廃棄物収集運搬業、茨城県、第00801195921号。ピアノ、高価買取、実施中。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。12月17日日曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル、0120-27-0411、株式会社、クシラピアノ社、日立市幸い町、1-7-13、電話、0294-21-0411、受付時間、AM11 時から。以上で、写経だより、ナンバー139、2017年11月20日号を終わります。